トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹夫市長です。これまで市長に伺ってきた高校生に1000万円を託しての町おこし事業や酒をめぐる話題などのその後が気になっていましたら、動きが出てきました。新たな分野での南砺市の取り組みとともに田中市長にお話を聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。大手通販の創業者で実業家などとして知られる前澤友作さんのふるさと納税での寄付で500万円、それに市の500万円を足した1000万円を高校生に託しての町おこし事業、この春から高校生による実行委員が構想を練ってきた結果、まずは最初のイベントが決まりました。南砺の他の児童生徒の最近の話題や新型コロナウイルス対応などと合わせ伺いました。市長、まず最近の新型コロナウイルス対応なんですが。
はい、コロナウイルスのワクチンの接種を一生懸命今取り組んでいるというところですけれども、予約12歳以上全員に広げてますので、全体的に80数%ぐらいの1回目の接種と予約になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、希望される方全員に、早く接種するために今いろいろと準備をしているところです。
地元経済対策なんですか。
そうなんですよ、これが一番やっぱり心配してます。市といたしましても、9月今日までですね、ペイペイの還元 20% というキャンペーンをやっていますし、商工会の方ではいろんな企画もあるんですけれども、できるだけお店の皆さんに、もしくは市民の皆さんにお使いいただけるような、そういうことをやっていきたいなというふうに思っています。
それから事業所のですね、感染防止対策経費ですか、これをなんか補助対象に。
はい、今まで飲食を中心とした店舗にですね、例えばアクリル板だとかいろんな空気清浄機だとかっていう、そういう補助金のメニューがあったんですけれども、ここへ来て例えば職場の食堂だとか、少し皆さんが集まるような場所でクラスターが発生するというのが県内外で見受けられますので、飲食店店舗だけではなくて一般の企業の事業所の皆さんにも使っていけるような補助金の枠組み、これ上限が20万で補助率が2分の1なんですけれども、中小企業の従業員向けということで枠を広げさせていただきましたし、これからも必要であればそういった感染予防対策、こういったものに力を入れていきたいなと思います。
次に最近の動きを見ていきたいんですが、市長がよく南砺の宝とですねおっしゃる子どもたち、見てみますと、気になっていた高校生に1000万円を託した町おこし事業、内容が決まったというねニュースが伝わりました。
はい、10月にですね、まず一発目の、世間ではハロウィンですので、はい、そういったものに自分たちの思いを現実にしたいということで取り組んでいます。でテーマはですね、これ青春なんですね、はい、コロナだからだということが大きいんだろうと思いますけれども、学校が休みになったりオンラインになったり、そういう中で自分たちの青春ってなんだっていうような議論をずっとしてらっしゃったんですが、南砺市はですね、若い人たちの青春を住民挙げて力いっぱい応援する街っていう、そういう切り口で力を注ぎたいなというふうに進めています。
青春を意味するこれ青春祭なんですか、この名前としてはね。
そうなんですよ、若い人たちは青春ってそのまま言わずにですね、青春祭って言うんですね。でハロウィンですんでこう仮装するんですよね、僕は詳しいことは聞いてないんですが、私の採寸に高校生が来たんです。
あ、そうですか。
ということは私も何か仮装をして 登場するんではないかなと高校生に聞くと、まだ言えません、秘密ですとこうずっと言われてますので、ただどんな衣装であろうが高校生を応援する意味で私も参加したいなと思っています。
10月の23日楽しみですね。
はい、
そしてですね、なんと平高校の郷土芸能部が活躍です。全国高校総合文化祭郷土芸能部門で7年ぶりに優勝。
そうなんですよ、毎年地元の、民謡の保存会の皆さんが、もう熱心に、教えてくれてですね、素晴らしい出来でした。で今回僕も公文祭の前に披露をされたのを見に行ったんですが、もう本当に感動する五箇山民謡を演じてくれました。でその結果、全国で優秀賞ということでございます。7年ぶりということですけれども、今度はぜひ日本一になってもらいたいですね。
次にですね、都会などからやってきた都賀の山村留学生、最近の状況はどうでしょうか。
はい、私地元ですので、ちょくちょく子どもたちに会うんですね。本当に元気だし、本当にいい子どもたちが来てくれたなっていう雰囲気です。で前にも少しお話ししましたが、草餅を作ってみんなに配ってくれたり、今はですね、なんか太鼓の練習をし始めたとか、地元の皆さんと一緒にいろんな活動をやってます。まだまだいろんな体験をしてもらいたいなというふうに思っています。
1年間の留学予定のちょうど折り返し点、この後の成長が楽しみです。
トガの11人の山村留学生、練習中の太鼓は11月の収穫感謝祭で披露されるということです。そして高校生が1000万円を託されての町おこし事業である青春祭は10月23日に城花の市クリエイタープラザ桜クリエや桜ヶ池クライミングセンターで開かれます。市長も参加してのハロウィンをテーマにしたイベント、高校生の発想が町おこしにつながることに期待です。トップインタビューいいね富山、ここで今日お送りする曲、田中市長からは。
市長、今日の1曲目ですが、
はい、私もいろんな歌を知ってるつもりでいたんですが、先日青春の高校生が私たちが聴いてる歌はこれですって言って教えてくれた曲です。ミセスグリーンアップル、パーティー。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹雄市長に小山健一がお話を伺っています。次は南砺市の新たな分野での取り組みです。
林業にですね、ローカル 5G を活用する実証実験、都賀で始まるということなんですが、
ローカル 5G っていう言葉を皆さんもお聞きだと思いますけれども、例えばスマート農業だとか、いろんな事業が県内でも進んでますが、全国的にこの林業でローカル 5G を使うっていうのはあまり事例がなかったんですけれども、今回TST さんと地元の島田木材さん、またいろんな機材を提供していただける、そういった企業の皆さんとコンソーシアム組んでですね、総務省にこのローカル 5G を活用した山間部林業現場での生産性向上及び安全性向上のための実証実験ということで採択を受けまして、都賀の方の山の中に電波を吹いて、そしてカメラでずっとこうその安全管理をしながら、また遠隔でこう木を切ったものを積んだり運んだりと、こういった実験をするということになります。で南砺市全体がこの光ファイバーがこの五箇山村、山間地まで全部に行き渡ってますので、こういった実験ができると、今後これがですね、さらに林業の安全も含めてですけれども活性化に、実際に実装されるようになっていけばいいなというふうに思っています。
若い人が林業に入りやすくなりますよね。
そうですね、遠隔でもいろんなことができるということが理解されればいいなと思いますね。
そしてですね、これ南砺市ならではでしょうか、屋敷林などの剪定した枝をですね、再資源化するという。
はい、昔だったら枝なんかはこう庭で燃やしたりしてたんですけど、今は伸びはもう禁止ですので、こういった屋敷林から出る枝とか剪定枝をどうするかっていうのは課題なんですけれども、エネルギーの問題とかいろいろと取り組んでおりますので、この剪定とか折れ枝のものを再利用するということで取り組んでいきたいなというふうに思っています。今回は実証実験ですので、こう時期を決めて市内に2カ所に集積をしてもらって、それを業者さんの方でバイオマスのチップにするとか堆肥にするとか、 またあのいろんな雑草の防止剤にするとか作り変えていくと、こういう事業で進めています。
まあ、南砺市ならではの SDGs 達成のための、ね、一つの手法でしょうかね。
三居村の屋敷林を剪定した時に出る枝の処理という問題を再資源化で解決しようという取り組み、今回の実証実験を経ての実用化に期待です。そして都がで始まる林業にローカル 5G、 地域での高速大容量通信を活用してのカメラを通した安全管理や遠隔操作での木材運搬の実証実験、安全性や生産性の向上だけでなく林業の担い手を育てる都が森の大学校の活動などと合わせ後継者育成につながるものとみられます。トップインタビュー、いいね富山。ここで田中市長からの2曲目です。市長の青春時代の曲ということで、中村雅俊、ただお前がいい。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中幹雄市長に小山健一が聞いています。
市長、最近還暦を迎えられたそうですね。
ええ、この私、まあ、60歳になりまして、地元上畑という地区の老人クラブにもう早速加入をしました。まあ、あの集落はお年寄りといいますと本当に80代の方しかいらっしゃいませんので、何かこう手伝いできればなという思いで早速あの奉仕活動で草刈りをしてまいりましたので、いよいよ老人クラブデビューでございます。まあ誕生日にですね、妻と2人で乾杯、まずは今年はトレボーの赤でいきましたので、まあ私自身も日本酒もちろんですけれども、市内にワイナリーができたり、またあの上花にはビールがございますので、そういったものを毎日楽しんでいるということであります。
まあ、そのお酒の話題といいますとですね、この番組でも紹介しましたけれども、富山出身の商品ジャーナリスト北村森さんとね、観光協会がタッグを組んだ南砺の宿ブラッシュアップ事業ですか、これ参加する4つの宿が決まったんですね。
はい、あの北村森さん、ブランディングとかいろいろとあの教えていただいてたんですが、今回このお酒をですね、やはりあの何かこの観光資源材料にということで、企画を作っていただきまして、4つの、宿が決まりました。河井田温泉とかゲストハウス合掌カズラ、また古民家の宿岡部、また民宿中野屋。この民宿中根屋さんはあの自分のところでどぶろくも作ってらっしゃいますので、そういったことも含めて南砺市の日本酒、ワイン、ビール、そういったものをうまく活用して、まあ、これからブラッシュアップ事業として発信していただければなというふうに思います。
これあの南砺の酒を楽しむ魅力的な、ね、宿泊プランを提供しようという事業でしたね。
そうですね。で当然あの、まあ、お酒があるということは美味しい食が、食文化がございますので、まさにその辺りも含めて南砺の宿の素晴らしさを発信していただければというふうに思います。
それからですね、先ほどお話にあったそのトレボーのワインですか、今仕込み始まってますよね。
今年もかなりのブドウが今取れて仕込みが始まったばかりです。これワインっていうのはもう仕込んでる時からワクワクするんですね。でどんなブドウがどんな味になるのかっていうのは本当に楽しみですので、ぜひまあ2021年、こういったワインをですね皆さんに飲んでいただけるように今一生懸命仕込んでいるところだと思います。
それからあの国内初ウイスキーボトラーズのね貯蔵庫のボーリング作業ですか、はい、始まってますね。
はい、まあ、日本では初めてのジャパニーズウイスキーのボトラーズということで、樽買いをしてですね、樽買いをしてそれでまああのいろんなまあ時期にボトルに詰めてこうまあ販売されるということで、あの醸造所とはまた違ったさまざまな味トライができるというふうに聞いています。あのこれについても敷地の中のボーリング調査が始まったということですし、まあ上物といいますか、あのそういった建物については木材でやるというようなことも決まっておりますので、これ建築が進んでいよいよ樽が並んで、それでまあその中から1回目2回目のボトルが出てくれば、これまた私の食卓にはですねウイスキーも並ぶということになりますので、ますます楽しみになります。
なんと初のウイスキーに期待なんですけれども、酒をめぐるなんとの動き、これからも目が離せないですね。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は南砺市の田中美希夫市長にお話を伺ってきました。高校生に1000万円を託した事業は、郷土愛を育み、将来地域に残って町づくりに参加してもらうのが目的です。まずは10月23日の青春祭、そして年度末にはメインイベントも予定されており、その成果に期待します。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週10月7日は滑川市の上田正隆市長に伺います。それではこの辺で、富山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。